愛する天のお父様、ありがとうございます。週の半ばに私たちを連れてきてくださって感謝します。続けて本当に、このとても大事なあなたの、この終わりの日における御言葉を与えてくださいますから感謝いたします。主よ、どうぞゆっくりと音じっくりと、この見ていくことができるように、そして私たちがこの思い巡らして、実際に信仰の生活の中で、このあなたのこの御言葉本当に思い起こしていくことができますように、この黙示録の中には私の名前と、そして、神の言葉を、この否まなかったと、この証ししているということが強調されています。本当に主よ、私たちもその証を立てていくことができますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。はい、では黙示録の9章の後半ですね、12節から21節です。はじめにね、全部読んでみます。12節から21節までを一気に読んでいきます。第一の災いが過ぎ去った、見よ、このあとなお二つの災いが来る。第六の御使いがラッパを吹いた。すると神の御前にある金の祭壇の四本の角から一つの声が聞こえた。その声はラッパを持っている第六の御使いに言った。大河ユーフラテスのほとりにつながれている四人の御使いを解き放て。するとその時、その日その月その年のために用意されていた四人の御使いが解き放たれた。人間の3分の1を殺すためであった騎兵の数は2億で、私はその数を耳にした。私が幻の中で見た馬とそれに乗っている者たちの様子はこうであった。彼らは燃えるような赤と紫と硫黄の色の胸当てをつけており、馬の頭は獅子の頭のようで、口からは火と煙と硫黄が出ていた。それから3つの災害、すなわち彼の口から出る火と煙と硫黄によって人間の3分の1が殺された。馬の力は口と尾にあって、その尾は蛇に似て頭を持ち、その頭で害を加えるのである。これらの災害によって殺されなかった人間の残りの者たちは悔い改めて、自分たちの手で作ったものから離れるということをせず、悪霊どもや金や銀、銅、石、木で作られた偶像、すなわち見ることも聞くことも歩くこともできないものを拝み続けた。また彼らは自分たちが行っている殺人、魔術、みだらな行いや盗みを悔い改めなかったと、まあ、いうことです。で、今私たちは子羊が第7の、封印を解いた後の7人の御使いが、7つのラッパを吹いている途中なんですね。で、初めの4人の御使いの、4つのラッパは、この、海や陸や水源やこの天体ですねに対する3分の1が損害を被るという、この災いでした。そして、この中空っていうんですか、この中空って書いてあったと思いますけれども、この飛んでいるワシが災いだ災いだ災いだとこう叫んでいた。あ、中天と書いてありましたね。で、それはなぜかって言ったら、この災いがさらに激しくなるということを表し、その初めの2つが、この9章に書いてありまして、その主たる、まあ、特徴はですね、まあ、地獄からの悪霊の攻撃って言っていいと思います。まあ、これね、前回はイナゴが出てきましたが、あくまでもそのイナゴというのはイナゴ、実際のイナゴではなくて、イナゴのように大群をなして、まあ、逃れる人がいない形で、その、やってくるということです。けれども、イナゴのではなくサソリのような毒を持っていて、人々を5ヶ月の間、まあ、苦しめ、そして死ぬこともできないような苦しみを味わわせて、まあ、いくということになったんですね。で、これが3つの災いのうちの1つ目であり、そしてまあ、連続していますね。この第6の御使いについて、この2つ目の災いについても連続していて、けれども違う災いでありますですね。それ今読んだところで、恐ろしいことに人類の3分の1を殺すということですね。もう私たちが、この歴史、人類の歴史の中においてですね、 この軍隊、大軍が押し寄せてですね、まあこの人々がかなりの人数で殺されるというのは、まあ見てきたと思いますですね。まあ本当にそういう、とてつもなく悲惨な歴史というものは通っていますけれども、終わりの日にはなんと人の3分の1までが亡くなるという恐ろしい形での殺戮が起こるということなんですね。12節で第一の災いは過ぎ去った、見よこの後なお2つの災いが来るということで、第一の災いだけでもですね、とてもこのもう十分だというほどの恐ろしい災いだったんですが、さらに追い打ちをかけるように2つの災いがあるということですね。そして13節で第6の御使いがラッパを吹いた、すると神の御前にある金の祭壇の4本の角から1つの声が聞こえたとあります。金の香壇、祭壇ですね。これ、8章のところに出てきました。7つのラッパのですね、この災いが始まるときに、別の御使いがですね、香炉を持って、この祭壇のそばに立ったとありますが、それが、至聖所の前にあるですね、この香壇のことですね。で、その香壇にあるこの炭をですね、この燃えてる炭をから煙が出ますけれど、それが生徒たちの祈りだったわけなんですね。主よ、なんでこういう不正が行われているのですか、というですね、復讐してくださいという祈りが、まあ、そこにこもっているということを学びましたが、でその、炭から出ている煙を持ってですね、香炉をですね、地上にぶちまけたのが、あの7つのラッパの災いの始まりだったわけなんです。そして今ここでは、あれですね、今ここでは四隅からですね、一つの、四隅というか四本の角から一つの声が聞こえたとありますね。祭壇、まあ、聖堂の祭壇もそうなんですけども、外庭にあるあのこの角の形をしてるんですね、この四隅がですね。だからこの生贄が捧げられるっていうことを表してるんですけど、でもまあこの講壇では香しか炊かないので、まあ、生贄は捧げられないんですけれども、けれどもその角、救いとか権威を表してますね、この角がね。そこから声が、まあ、したわけなんですね。そして7つの第6の見つかりですね、7つのうちのね、タイがユーフラテス側からですね、あ、ちょっと読まなきゃダメだね、14節ね。その声はラッパを持っている第6の見つかりに言った。タイがユーフラテスのほとりにつながれている4人の見つかりを解き放てとあるんですよ。第5は底知れぬところにつながれていた、あの悪霊どもですね、が、この鍵が、このサタンに、このアポリオンでしたか、渡されてですね、それで出てきたわけですけれども、ここではですね、4人の、この使いがですね、これが出てきます、あ、4人の使いですね、そこでつながれていると。でユーフラテスなんですね、このタイガのそこにつながれているというんです。だから前は底知れぬところですけど、ここではユーフラテス側なんです。でここがですね、私たちこの黙示録を読むときって、なんていうのかな、イエス様の啓示じゃないですか。でイエス様がね、エマオの途上に行く2人に対してね、ほら復活された後に、聖書全体からご自分に関してのことですね、それ解き明かされたってこうおっしゃってるんですよ。で黙示録はキリストの啓示なんですけれども、やはりこのね、聖書全体にあるこの流れというか、神のご計画ですね、それからね、この出てきている内容になりますね。で大河ユーフラテスというのがですね、どういう存在かっていうのは、これは初めの時から分かるわけですよ。見れば何かって言ったら、神がエデンの園を作られて、そのエデンの園から4つの川がですね、この流れていて、その中の一つがユーフラテス側だったわけなんです。覚えてますか？ですね、4つの川流れてるね、この、創世記の2章でしたね、載っていますね。でその時にはすでに蛇がいたわけです。そこに蛇がいたんですね。 で、それは悪魔ですよ。で、エヴァが惑わされて、騙されて、そしてアブラムが禁断の実を食べたわけですよね。で、それで離れていきましたね。そこから出ていきました。で、そしてその後にですね、この出てくるのが、ノアの時代に洪水が起こって、ノアの子孫たちがですね、シンアルの地って言ってですね、英語だとシャイナーかな、忘れましたけれども、シンアルですね。ちょうどイラクのこの、ユーフラテス川の下流地域ですね。中流って言ったらいいかな、下流って言ったらいいかな。あの地域で、シュメールとも言います。シュメールのが一般名として有名。シュメール文化ってあるじゃないですか、文明ですね。で、そこに平地があるので、みんなで一つところに集まろうと言って、ですね、でそれで集まって町を建てて塔を天に届く塔を建てようとこう言ってですね、神が上から介入されて言葉をバラバラにして、そこでバベルの塔と呼ばれるようになったんですね。でそこのバベルの塔で天に届くっていうことで天体を拝むようになっていったわけですね。それで偶像礼拝が始まっていくわけなんです。でもそこからですね、なんか悪霊偶像というこのものがこう見えてくる、神に反逆しているですね。でそこがバベルっていうのは、これがバビロンになっていくんですね。バビロンですね、このシュメール文化があったところですね、この下流地域ですよね。でそういうふうになってきて、そしてユダの国を根こそぎエルサレムから、抜き取ったのが新バビロニア帝国と言いますけれども、バビロンだったわけで、そのバビロンには、先ほど言ったその天に届くような塔っていうか、このマルドゥクっていうんですけれども、このマルドゥクっていう神々を中心とするいろんな神々がいて、でそれで偶像が拝まれですね、富があってですね、そして権力があってということで、そのバビロンというものがですね、世を象徴して、いるわけなんですね。そしてこの、バビロンの存在が、この16章にも出てきまして、このバビロンというかね、これね、ユーフラテスが出てくるんですよ。16章っていうのが、何書いてあるかと言いますと、この竜の口と獣の口と偽予言者の口からですね、カエルのような汚れた霊が3つ出てくるって書いてあるんですよね。それぞれの気持ち悪いね、この竜っていうのは悪魔ですよ。それ獣っていうのは反キリストですけども、もう一人の予言者ってね、これそっからわーってこう口が出てくる、汚れた霊が出てきて、そしてユーフラテス川が枯れて、非いずる国からですね、国々から軍隊が来て、ハルマゲドンというメギドの丘、山って意味なんですけども、今もイスラエルにあるこのメギドの丘が、メギドっていうのはですね、世界遺産になってます。ものすごいこう遺跡がね、遺跡の宝庫なんですよ。私も何度も行きましたが、でそこのところにイズレール平野っていうのがあってね、平野が広がってるんですけど、そこにね集結すると、これで神の最後の戦いですね、いわゆる最終戦争ですですね。でそれが予言をされています。そしてその16章で予言がされていて、先ほど言ったこのバビロンの存在が17章と18章で出ていて、そこ17章の5節を読みますと、大バビロン、インプたちと地上の忌まわしいものの母と言って、王たちが女とこの淫乱を働いて、いる姿、そして富にこの酔っている姿ですね。そして生徒たちを、この、流血を流している、血を流している姿、それが出てくるんですよ。そしてそのバビロンが一気に、この滅ぼされるわけですけれども、その時に御使いが叫んでます。18章の2節でこう言ってますね。倒れた、大バビロンは倒れた。それは悪霊の住処、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた鳥の巣窟、あらゆる汚れた憎むべき、この獣の巣窟となったと、悪霊の巣窟になったって書いてあるんですですね。でこのようにして、分かりました。このユーフラテス側からですね、このように出てくるんですね。でアブラハム、この神に、呼ばれてですね、そしてカナンの地に行ったアブラハムは、ウルという町にいた。で今ウルに行ったらですね、こう あるんですよ。ジグラドっていうさっきのねバベルの塔の原型になったね塔がね遺跡残ってるんですよですね。でそこ出身だったところから出て行きなさいっていう風に神が呼ばれたわけなんです。そしてヘブル人っていうじゃないですか。あれはねエベルっていうのかな、渡るって意味があるんですよ。この川を渡る、クロスオーバーっていう渡るって意味があって、だからユーフラテス川から出ていくと、渡っていくということで、バビロンから離れて、そしてこのエルサレムの都を作っていくっていうですね、この聖書の流れがあるんですね。だからこの全体を見ると分かるんですが、なんでこの底知れぬところって言ったら地獄だから、地面の下からよく分かるけど、何いきなりユーフラテス川なのっていう風になるじゃないですか。けれどもこのように聖書全体を見るとですね、そこにこの御使いがつながれているっていうのは十分ある。でこの御使いっていうのは堕落した方ですね。堕落した御使いです。堕天使ですね。十分あり得るんですね。で、4人の御使いがこう捕まっ、つながれてるっていうとですね、どうしても7章で、天の四隅にいるこの御使いに対して、押さえとけってね、この天、災いが起こらないように押さえときなさいってこういうふうに言ってたんですけど、その御使いとは違う御使いですね。天の四隅だから違いますね。ここではユーフラテス川ですから、違う人物っていうか天使ですね。でもこっちの方は堕天使ですよ。堕天使、堕落した天使ですよ。ということなんですね。わかりました？ね、だからつながりっていうのがね、すごく大事で、私いつかね、もう個人的にはユーフラテス川行ってみたいですよね。感じられるかな、なんてね、こう思うんですけども、まあ、イラクに行くか、あとトルコは上流の方にね、ユーフラテス川流れてますから、行けるかなっていうのは期待するんですけれども、でそのユーフラテス川に捕らえられていた、解き放ったのは誰かと言ったら、もう神ご自身ですよ、ね、このだから前からね、この9章なんですけれども、9章はこの、神の許しなしには悪霊もサタンも動くことさえできないっていうね、これとっても大事なんですね。なぜかというとですね、二元論になったらそれはもう聖書の世界ではないんですよ。二元論って何かって言ったら、神がいて悪魔がいて、それが対抗してると、拮抗してるっていうんですか。で闇と光の戦いなんだけども、どっちにつくかって話になるんですよね。ですね。でこれね、行き過ぎるとなんかほら、なんてハリーポッターみたいな世界になって、人間の方が操作してですね、善と悪の戦いをやっていくっていうなんですけども、聖書はそういう世界ではないんですよ。聖書は光も闇も作られた方なんです、神は。ですね。全てを支配しておられるんです。だから私たちは勝利の方にいて、イエス様が勝利してくださったって最初に書いてあったでしょ、5章の方に。ほふられたと見える子羊が勝利を収められたから、封印が解かれてってるわけですね、子羊によって。でここをね、覚えておく必要が、あるわけなんです。むしろこれは裁きの手段として解き放たれていくのを許可したっていう感じですね。で15節で、するとその時、その日、その月、その年のために用意されていた4人の御使いが解き放たれた人間の3分の1を殺すためであったとあります。すごいと思いません？その時、その日、その月、その年のために用意されてたと。おい、この時のためにずっとそこに縛られてたのっていうか、何千年もみたいな感じじゃないですか。でも神ってこういうふうなことされる方なんですよね。やっぱりいつも読んですごいなと思うのは、私たちが、救われるためにいつから用意しておられたのかって、天のも、待って、世界のもといが置かれる前からって書いてあるんですよ。で神の国が、世界のもといが据えられた時からもう神は用意しておられるほど、神って計画好きじゃないけど計画される方なんですよね。マタイの25章の34節に、世界のもといが据えられた時からあなた方のために備えられていた、御国を受け継ぎなさいということなんです。でね、これだけじゃなくて、神の裁きもあらかじめ用意されてるんですね。マタイの25章の41節読むと、それから王は左にいる者たちに言います。呪われた者ども、 私から離れ悪魔とその使いのために用意された永遠の火に入れと。だからやはり永遠の火というものもですね、もう用意されていて、そして、裁かれる者たちがそこに投げ込まれるという計画もあるわけなんですね。だから今ここでも、このすごい、この時のための計画が立てられていて、3分の1を殺すっていうね、これとんでもないですよね。でもこれ興味深いのは8章のところから3分の1っていう言葉が続いてる。3分の1の陸における被害、そして3分の1の、海の生物とかね、船ですね、そして3分の1の水源と3分の1の光光源ですね。でね、これ言い換えると3分の2は残ってるんですよ。これがね、神様の警告ですね、憐れみですね。滅ぼそうと思ったら一気に滅ぼすことはおできになるんですが、悔い改めのことを願ってらっしゃるわけなんです。だからもうね、11年経ちましたね。東日本大震災の時ですね、あれ何人死んでしまったんでしたっけ、2万人ぐらい、2万人ぐらいですよね、津波でね。で、あの時はもう本当に、なんで神がこういうことをするのかって、私メールもね、受け取りましたね。でちょうどその時は救援旅行行く直前だったんですよ。もうそんな答える時間がない、だからもうちょっとね、私の執行にかかってるんですとかってね、脅されてたんだけど、もうそのまま私はね、そんなこと考える必要ない、私ははっきりと御心だと分かってるのは助けに行くことですと、神が助けておられるように私もクリスチャンも動くことなんだと、まあ、答えましたけれども、でその時に私はね、人間の傲慢さを感じました。何かって言ったら、なんで神がって言って文句言ってるんですけど、なんで私たち大勢の人は生き残ってるんだってことなんです。なんで私たちが、でこれやイエス様が言われたのね、ガリラヤ人の、捧げ物にガリラヤの血を混ぜたと、ピラトがねやったというところで、あなた方はね、彼らの方が罪があるからそうなったと思うのかと、あなた方も悔い改めなかったらそうなると、塔もね、こうたまたま落ちてきて害を受けた人もね、死んでた人たちもそうなのかと、でこういうように言われて、私たち人ごとのようにね、こう言うんですけれども、まあ、実は生き残っている者たちに対する警告なんですよね。うん、これがすごい、私たちは知っている必要があります。でですね、騎兵の数は2億で、私はその数を耳にしたったんです。騎兵なんですが、2億ですよ、2億、やばい数字ですよね。でギリシャ語ではですね、かなり強調された書き方をしてます。実は2億って書いてないんです。1万かける1万かける2って書いてあります。だから相当の数字で、その数を耳にしたって言ってますから、これは象徴でも何でもなくて、物理的に2億いるっていうことです。ですね。ローマの軍団が当時ありまして、レギオンっていうんですね、ほら悪霊がレギオンって名前ですか、あれはローマの軍団の名前を取ってるんですね。まあ、1軍団が5000人から6000人いたと言われてまして、26の軍団があったので、まあ、多くて15万人の軍団なんですよ。15万人です。だから全然2億には及びませんですね。そしてあとはローマ帝国って、ローマってずっとね、もう何世紀かにわたって、東の勢力から、この攻撃を受けてて、パルティア人って言います。パルティアンズ、パルティアってイランから始まった国ですね。で彼らは騎兵に優れていましたですね。で彼らがもうどっと来ているということは、多分これ読んだ人たちはね、これ聞いた人たちはやっぱパルティア人を思い出したかもしれません。このローマにとってのね、敵は。でもね、パルティア人だってね、2億はいないよ。だってその時の人口の総人口が2億いたかどうかわからない。もっと少なかった可能性がもう高いですよね。だから総人口より多い騎兵ですから、だからもうここで聞いている人たちにとっては人間のものではないっていうのはわかるわけなんです。人間のものではないってことはわかるわけです。で次の描写を読むとそれがよくわかります。私が 幻の中で見た馬とそれに乗っている者たちの様子はこうであった。彼らは燃えるような赤と紫と硫黄の色の胸当てをつけており、馬の頭は獅子の頭のようで、口からは火と煙と硫黄が出ていた。これら3つの災害、すなわち彼の口から出る火と煙と硫黄によって人間の3分の1が殺された。馬の力は口と尾にあって、その尾は、蛇に似て頭を持ち、その頭で害を加えるのであると。ということで、まあ、この前のイナゴのあれと少し似てますけれども違いますね。よく見ると全然違うんですよね。で、特徴はですね、どういう害かって言ったら、この赤と紫と硫黄が出てきて火が出てくるっていうね、煙が出てくるっていう。なんかこれ聞き覚えありません？火と硫黄の池ですよ。ですよね。あの地獄ですよ。あと そういうこのあと、あの最初の第5の技はあの、ラッパにおいてもですね、この底知れんとからかは煙が出てきたってありますよね。だから火が出てきて煙が出てきて硫黄が出てきているわけですから、もうこれは、いわゆる地獄からの軍団だと言っていいでしょうですね。そしてこの口から出ても来るし、そしてこの頭のようになっていて、尾ですね、尾が頭のようになっていて、そこでも害を加えていくということですね。ですからこれも地獄的な悪魔的な、災いであります。で、これ実は、初めて見るものではなくてですね、この9章は、この旧約聖書のヨエル書に、まあ、この詳しい内容がありまして、まあ、前回も言及しましたが、イナゴの災いによる災い、あのイナゴの災いが裁きとして来るよっていうことをこの、ヨエルがね、予言したんですね。あのユダの国、イスラエルの国かな、北イスラエルかユダか、ちょっと、今ちょっと見ますけれども、エゼキエルの次ダニエル書、ダニエルの次に、ホセア書で、ホセアの次がヨエルですね。見ますとですね、これでもシオンだから、これユダの方ですね、シオンに対してっていうふうに言ってるので、で、前はこのイナゴのことを言いましたが、読み続けていくと主の日が来ると言って、終わりの日について予言をしてるんですね。で、皆さんももしよかったらヨエル書の2章を開いてみてください。ヨエル書の2章です。旧約聖書ね、さっき言ったように、このダニエル書の次の次ですね、ホセア書、ヨエル書となりますね。よろしいですか。2017ですと1553ページですね、2017だとね、はい。で、2章読みますね。シオンで角笛を吹き鳴らし、私の聖なる山で時の声を上げよう。地に住むすべてのものは恐れをののけ、主の日が来るからだ。その日は近い。それは闇と暗闇の日、雲と暗黒の日、数が多く力の強い民が暁とともに山々の上に進んでくると。このようなことは昔から起こったことはなく、これから後々の時代までも再び起こることはない。彼らの前は火が焼き尽くし、後ろは炎が舐め尽くす。彼らが来る前はその地はエデンの園のよう、しかし去った後は荒れ果てた荒野となる。これらから逃れるものは何もない。その姿は馬さながら群馬のように駆け巡る。その音は戦車のきしり、山々の頂を飛び跳ねる。その音は刈り株を焼き尽くす火の炎、戦いの備えをした強い民のよう。諸国の民はその前でもだい苦しみ、顔は青ざめ、皆青ざめる。それは勇士のように走り、戦士のように城壁をよじ登る。 それぞれ自分の道を進み進路を乱さない。互いの押し合わず、それぞれ自分の応じを進む。投げ槍が降りかかっても止まらない。町に襲いかかり、城壁の上を走り、家々によじ登り、盗人のように窓から入り込む。地はその前で震え、天も揺れる。太陽も月も暗くなり、星もその輝きを失う。主はご自分の軍隊の先頭に立って声を上げられる。その陣営は非常に大きく、主の言葉を行う者は強い。主の日は偉大で非常に恐ろしい。誰がこの日に耐えられるだろうと、このように言っているわけですね。だから実は第五の災い、混ぜた、そうね、第五の災いと第六の災い、ラッパですね。一つ目の災いと二つ目の災いですけども、これつながってるんですね。このヨエル書の中でつながってます。でね、次の説読むとね、しかし今でも主の言葉、心のすべてを持って断食と涙と嘆きを持って私のもとに帰れって言ってるんです。これ、悔い改めようってことでしょ。だから悔い改めを期待してるんですよ。この災いにおいて、憐れみを受けなさいと、悔い改めなさいと、このように言ってるんですが、実際はそうじゃないという残念な話が最後の節に書いてあります。この20節、21節ですね。この戻りますよ、本文にね。9章、これらの災害によって殺されなかった人間の残りの者たちは、悔い改めて自分の手で作ったものから離れることをせず、悪霊どもや金銀銅石、木で作られた偶像、すなわち見ることも聞くことも歩くこともできないものを拝み続けた。また彼らは自分たちが行っている殺人、魔術、みだらな行いや盗みを悔い改めなかったと。悔い改めなかったんですよ。でこれが摩訶不思議ですね。神の災いはホーラー映画以上ですよ。これ見てるとね、恐ろしいです。しかしもっと恐ろしいのは、それでも頑なな人間の姿です。で今出ている、このまず偶像がねあってですね、そこに悪霊が関わっているということですね。で、その後で、この殺人、魔術、みだらな行い、盗みというふうに、出ていますね。やっぱそう、黙示録の中におけるすっごく根本的な福音の一つ目が、神が全てをお作りになられたってことです。全てをお作りになられた神、万物をお作りになられた神に礼拝を捧げている姿が黙示録にありまして、4章ですね。そして、あとはですね、14章のところには、天と地を作られた方をね拝めと言って、永遠の福音を御使いが携えているっていうですね、こう作ると作られた方なんだっていうことが強調されていますけれども、今ここではその逆を、真逆を行っている者たちだということです。でこの対比がとても大事で、この作られた方を崇めるのか、それとも作られたものを拝むのかと、この対比についてはですね、あれですね、明日聖書通読のひとときの時にね、このイザヤ書の40章以降を見ていきますけれども、そこがね特徴的で、この神の作られた、本当私は作った、すべてを作った神だよと言っているにもかかわらず、この偶像を拝んでいる者たち、これね、どっちなんだと、神々は、私一人だけなんだよ神はと、こう神がおっしゃっている、連続しておっしゃってるんですね。でそこに非常に興味深いのが、44章の9節から、ね、20節までね、後でよかったら読んでみてください。44章の9節から20節にね、こう人間の愚かさ、虚しさ、この偶像礼拝の書いてあります。こう一生懸命ね、こう木でね、半分はね、こう偶像を作るためにもう本当にこう技能がある人が作るわけですよ。そして残りの半分はですね、焚き木にくぶわけですよ。だから同じ木から作られたもので、この焚き木になるものをね、あったかいね、よかったねって言ってるもの、私を救ってください神様ってこうやってるわけで、これをねすごく分かりやすく皮肉を込めて神がイザヤを通してお語りになってくださってるんですね。でこれが偶像の姿なわけなんですけれども、その偶像というのと悪霊というのはですね、実は関わってるんですね。偶像、その像そのものに何か悪霊っていうことじゃなくて、人々がそうやってこう神以外のものを拝んでいく、それをね 積極的に深く魂を売っていく形で拝んでいくことによって悪霊がそこにいるんですよね。そして騙していくんですよ。それがパウロが第一コリントの10章の20節で、むしろ彼らが捧げるものは神にではなく悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありませんということなんですね。だから私たちはね、この単にね、これ作られたものだから別に何したって大丈夫だろうって私たちは思ってしまいますが、聖書はそう言ってはいないんですよね。やはり避けるべきものなわけなんですね。で、それに加えてこう魔術があるんですけど、この魔術っていうのはですね、薬とも訳すことができて、まあ、前回少しねこう話しましたけれども、この歯で何だっけ、プルトニウムの話か、あそこのヒエラポリスにあるね、この硫黄が、これ温泉の中の硫黄が出てくるところに入ってですね、そこに入るともう脳神経がおかしくなっちゃって、まあ、強靭状態になるっていう。でもそれをあえて使って祭司たちが中に入って、それで出てきた時にこう見える幻っていうかさ、そういうのも使ってさ、こう幻覚使ってですね、そして神託だって言ってね、この神からのお告げだってことでやるわけなんだよね。だからその薬もだから結構ね、カルバリチャペルって実はまあ、そういうことやってた人がね、救われていく中でね、起こってたヒッピーのね運動の中で救われた人たちが起こって、ジーザスムーブメント、イエス革命と言われましたけれども、まあ、それで出てきたから、まあ、結構ここら辺ってなんかリアルなんですよね、彼にとってはね。でだからこの魔術って昔からあったんですね。こういうそういう薬も使った形でこうやってって、そしてみだらな行いですね。だからこのものすごい性的に盗作していることもそういう儀式の中で行っていくわけですよ。そして幼児を捧げたりするこの殺人ですね、血を流すっていうことですね。でこういう悪が行われていたわけです。でローマ社会の中でこれ行われていたし、そして私たちの生活の中でもその徐々に直接的にねなっていく。だから今までは間接的なもの、例えばこれは映画の中だけの世界だとかね、暴力であるとか、まあ、これが身近なものとなってくるわけでしょ。そしてこの魔術というのも身近なものになってきて、そしてこの悪霊の働きっていうのも身近なものだから、本当に私たちは気をつけなければいけない。みだらな行いもそうですね、まあ、日本はすごく、恥ずかしいですね。性産業については、まあ、アメリカの次か次の次ぐらいでもう本当に輸出してるわけですけれどもね、もう本当にそれは本当に、ダメですね。本当にそれは問題ですよね。でそういう時代に私たちは生きているわけですね。でね、これってこういうことを行ってるってね、自分を傷つけることなんです。結局自分を傷つけるんですよ。だから神の憐れみが必要なんですよね。神の憐れみが必要です。でパウロがねそういうことをやってるローマ社会の人たちにこう言ってんですよ。ローマの2章の4節5節で、それでも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですか。あなたは頑なで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えていますということで、神の慈しみ深さが私たちを悔い改めと導くということなんです。私たちがこの憐れむものは幸いです。なぜかというと憐れみを受けるからですというイエス様言われた通りにね、憐れむものであり続けていく必要があります。でかわいそうなのはこう悪霊とかそういうものに触れていく人たちというのは結局悪霊に気づけられていきます。自分がやっていることに気づけられていきます。で神様はこういう形で注意喚起をしている、警告をしているけれども、それでもやはり悔い改めないというね、本当に辛い厳しい出来事があるわけですけれども、それでもイエス様は、神様は彼らをお見捨てになっていないと同じように、で神はね全ての人が悔い改めて救われるように忍耐して待っておられるんだってこう言ってますからね。 私たちもそれイエス様に習っていく必要があるということですね。以上です。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。1つ目、そして2つ目の災いを見ることができ、本当に地獄というものがリアルにあるのだということを知りました。ですから私たちが、悪霊であるとか殺人のようなものとか暴力ですね、主よ、そしてみだらな行いとか、そして、この偶像ですね、こういうものを避けなければいけないということを知ることができたことを感謝いたします。天のお父様、どうか本当に私たちが自分自身を清く保ち、かつ、この、忌まわしいものにこの関わってしまっている人たちを憐れんで救い出すことができるように、どうか助けてください。私たちがそういう使命を受けているんだということを忘れることがないように、どうか助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。